主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第173回です。
173、
はい、
はい、
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、元旦からの配信ですよ。
すごいね。
はい、
めでたいね。
ね、本当マイペースに毎週日曜日に配信しているおもれきですが、
はい、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、みなずきさんは年末はどうされてたんですか？
ちょっと旅行に行ってましたね。
あ、本当紅白見なかったの？
紅白、いや、まあ晦日はいましたけど。
大晦日は、
大晦日は、はい、いましたけど、
うん、本当 スマップの解散とか、
あんなこととか、
ね、
こんなこととか大変なことになってましたね。
ね、あんまり私たちはね、あの過去を振り返らないので、
うん、
さあ今年はね、2017年、ね、
2017か、
どんな年なんでしょうね。
そうですね、
まあ、まずトランプ大統領が誕生しますね。
ああ、そうか、1月20日かなんかからでしたっけ。え、違うか、
うん、あのとりあえずわーって騒いだのは決まっ選挙で決まったよっていうことで、ね、
就任はこれから
ですね。まだですよね、はい、今年ですよね、
うん、
ね、なんか怖いような、ワクワクするような大統領の感じが、
まあね、選挙中は結構むちゃくちゃ言ってたけど、なんかだんだん落ち着いていくんじゃないかっていう話、
ね、まあ、パフォーマーなのかな、まあね、やっぱビジネスマンとしてね、
実際そこまでできるかっていうのはそれはやっぱり無理なわけで、
まあ、第三次世界大戦が起こらないことを願っておりますが、
まあ、いいでしょう。
さあ、おもれきではですね、毎年1年の最初の回はですね、
新年、
はい、はい、お金にまつわる、
あ
ー、テーマを、
ね、
やっております。
今までは
古くはですね、あの紙幣の肖像画に取り扱われ
た
歴代の人物を紹介したり、皇朝十二銭、大判、小判の大判、
大判ね、
とやってきました。去年大判ですね。さあ今年はですね、だんだんネタがなくなって。
なことない、
ある、お金
ありますよ。
今年はですね、江戸時代の貨幣制度について、
ああ
の一両とか一部とか、うん、一文とか、なんか今の私たちの使ってる円と単位が違うし、
そうやね、
なんか当時十進法じゃないんだよね。
まあいろいろありますからね、うん、
その辺をちょっと
軸にして
勉強してみようかなと。
それがメインじゃないんでしょ。え、それを軸にして、
はい、まあ江戸時
代、まあ、おいおい、はい、いろいろ、
そうですね、まあ江戸時代のお金の仕組み、
貨幣のね、
はい、
価値とか、
うん、はい、それを見てみますが、まあ、よく一両って言うじゃない。
はあ、はあ、
あのいで、なんかあの小判みたいなお金持ってる人と、
うん、
あと時代劇見てると銭形平次が投げる寛永通宝とかさ、
はいはいはい、
ああいうなんか四角い穴が開いてんのとか、
うん、
あと四角い形の、
うん、
なんかチップみたいな、こう、
あ、 SD カードみたいな、
うん、そうそうそう、はいはい、ああいうのをさ、あの出してたりこう使ってたりとか、
うん、
いろいろこうあるんだけど、
は
あ、あれらを当時の人はこう使い分けてるんだよね。まあ、僕たちでいうと1円玉5円玉10円玉みたいな感じで、
うん、
こう使い分けてたんだよね、
うん、
で、どうなんでしょう、その江戸時代は一番中心となるお金の単位ってどれになるの。
まあ、これがねなかなか難しい話で、まあ、その地域的な問題と、まあ、その身分制との兼ね合いとかあって、
は
い、
ほう、
うん、まあ、ほらよく、ね、江戸の金使い、上方の銀使いなんて言って、 江戸はまあまあ小判、いわゆる金貨が、うん、まあ、一応一つ角の貨幣だし、はい、まあ、一方大阪京都ではその銀、銀貨ではなくてそのまあまあ貨幣なんだけど、まあまあほぼ銀の塊、銀のがまあその核になる貨幣というか、
なんかそれなんか聞いたことが
あるでしょう。まあね、多分学校とかでも勉強したと思いますけど、
やっぱりそれは西と東で価値観が違うから、
まあね、いろいろずっと歴史的な背景とか、その金山がまあどっちかというとこう東に偏ってるとか、まあ、その辺とかもいろいろあるとは思うんですけど、
なるほど。
その、ね、今 の, そのドルと円みたいに交換の比率っていうのが決まってて、
ああそれ相場があって、
そうそうそう、実際はもう日々の、ね、日々で変わるんですけど、まあまあざっくりとっていう感じの、
はいはいはい、どうしましょう。そうすると何をベースに喋っていくといいかな。
まあまあ一応小判が、ね、小判一応いいんじゃないですか、
はい、
1両、
はい、小判1枚を1両っていうんですか。
そうですね、
はい、で銀、じゃあ小判1両が銀になるの、
うん、
銀とこう変換、
あ、まあそうですね、例えば小判1両持った人が大阪にやってきて何か物を買おうと思う場合は、うん、まあ、銀と変えた方がいいということになりますね。
ああ、なるほど、本当に外国通貨と、
まあまあまあそうですね、
交換するみたいな、
かといって別に小判が関西で通用しないってわけじゃないんだけど、うん、
ユーロみたいだね。
まあそうかな
ごめんなさい、ちょっといい加減に言ってみましたが、うん、そうするとでも小判は金でできてるんでしょ、
はい、まあまあ純金ではないけど、
ね、まあ、いわゆる金でしょ、
まあ、金がメインですね。
で 銀の小判ってあるの。
いや銀は小判じゃないです。髪型で使ってる銀は長銀とか豆板銀って言って、まあベローンっていう延べ棒みたいなやつとか粒状のやつですね。
あれ本当に今で言う SD カードみたいな大きさのやつ。
うん、それは一部とか一部銀とかでしょ。
あ、違うんだ。あ、長銀の長っていうこの一丁目二丁目の長に銀で、本当なんか小判らしくない、
ね、もっと分厚い大きな塊で、で一個一個もその重さが決まってないんで。
決まってないの。
ある程度は揃えてあるけど、だから実際は髪型で使う場合も要するに重さで取引をするんで、実際に量りで量って、
あ、
うん、
すごい不便な通貨ね、
うん、そうですね。
じゃあこの小判と、いや金の塊が同じ価値ってわけじゃないんだね。
そうそうそう、だから小判1枚がだいたい江戸時代の半ばぐらいで60文目っていうのがだいたい基準ですね。
文目、
文目っていう重さの単位ですね。
あ、文目っていうのは
4グラム弱、
1グラム約4グラム、
1文目が 3.75 グラムですか。
あ、まあまあ
4グラム弱ですね、うん、
1文目が約4グラム、
はい、
でこれが江戸中期だと
60文目、
60文目、うん、ってことは
2キロ400、
2キロ 2.4キロ、
違うか、
違
うな、240グラムか
240グラムで小判1両、
うん、
はははははって感じなのね、はい、その金と銀だけじゃなくもう一丁下にも官営通貨みたいなのは、
これはまあいわゆる銅線で、
これ
銅でできて、まあ、これは一般的にその日常の買い物なんかで使うやつで、でこれもまあ大体小判1枚がまあまあ大体6000文から6500文、6貫文ですか、うん、6000枚から6500枚ぐらいが大体
ちょっと時代によって相場が、
まあ、多少相場がありますけど、江戸時代の初期だともっと4貫文とかになりますけど、
うん、そうするとまあ4000から6000ぐらいが、
うん、
官営通報が
1枚が1文、
1文ってことはこれが5、6000枚あると小判になるの。
そうですね、1000枚だと1貫文っていうんで、まあ、6貫文ぐらいがまあ大体1両。
お、 じゃあ、あのさっき出たこの SD カードみたいな、 あれは何なの？
あれは一部銀とか一部金とか一種金って言って、まあまあ小判を、まあ、小判結構額がでかいんで、
はいはい、高額紙幣、
それをまあ崩す場合は1両が今度は4部、1部銀で言うと4枚で、1部が今度4種っていうのになるんで、まあ、1両が16種。
そうするとその官営通報がいっぱいあるバージョンと、うん、その1両小判を分割したようなやつと、
そうやね、だからまあ東京江戸なんかでは要するにまあ小判とか一部金一種金なんかをもっぱら使って、まあ、上方なんかではその丁銀とか豆板銀っていう、まあ、塊を使う、
そうか、そうそう、でやっぱベースは一両小判がベースで、
うん、まあまあか、まあ、江戸ではね特に、
あ、
うん、
でベース、あ、そっか、
上方ではもっぱらその銀なんで、
あ、
値札なんかも、まあ、例えば東京江戸のお店なら1個1両とか書いてあるけど、
うん、
上方のお店だったら1個が何文目って、要するに銀で 何グラムかっていうのが値段になるんで、
難しいね、
ややこしい
です、よく江戸時代の人は、うん、使い分けれたたもんだね。うん、うん、なんかほらその一部銀とか一種銀とかっていうのは、うん、まあ、今で言うとお札みたいなもんなのかな。
まあまあまあ、そうです
ね。で、あの官営通報の一文二文っていうのはまあ硬貨100円玉みたいなもんなのかなっていうようなイメージ。
うん、まあ、日常生活は大体そんな感じだと思うんですよ。その銀の塊で取引とかは、まあ、もっぱらその商売の取引なんで、大きな額になるし、でしかも実際いちいち測ってやるっていうのはほとんどしなくて、実際も測ってもうなんか封がしてあって重さが決まってるやつとか使ったりとか、
その方が楽だよね。
まあ、1年間要するにこう帳面の上だけで取引をやって、最後に足らない分だけを渡すとかいうなんで、日常的にそんないちいち測りでやってってわけではない。
じゃあ我々庶民は一部金とか一種銀とか、
うん、まあまあ、
官営通報とか、
官営通報っていうのはまあもっぱら使うものでしょうね。
官営通報ってのは時々古民家から出てくるよね。
たくさんありますね。
僕も10枚ぐらい持ってる今、
ね、ああ僕も持ってますけど、
なん使え、銭形平次国ぐらいしか使えないですよね。
まあそうですね、
古銭屋に売ったって、
古銭屋でも1枚今何十円でしょう。
でしょう、うん、何のありがたみもなくあの思いますが、ただあのこれを紐で通して持ち歩きたいなっていうのはありますが、 あれを100個や200個つなげてても、
うん、100問
銀には、銀にも、ああそうか、
百文ね、なら一種とかになるんじゃない。
まあよくですね、この江戸時代は一両二両っていうこの両という単位を使ってますが、
うん、
まあこれは、まあ、今の価値にするとどんなぐらいの価値なのかしら。
なるほど。
まあお年玉としてね、
うん、
一両小判を
小判一枚
もらうとなると、
マジで
どんなもんなのかをちょっとしていき見てみましょうか。
いろんな角度から。
そうですね、うん、ちょっと今の物価と考え方見方ってのがちょっと違うんで、
うん、
はい、まずですね、まあ
いろんなまあ切り口があるんで、
はい、
まあ、まずまあ一応小判っていうのは金貨なんで、まあ、じゃあちょっと金の価値から見たらどうかなっていうのは、
はい、現在、金が 1g でいくらかちょっと大体ね4000円から4500円ぐらいですね、
うん、
あの僕もちょっと仕事で金の延べ板というの
を、あ、なるほど、
あの見たことありますが、
うん、
あれで 1キロだったかな、
1キロ、
お、違う、500グラムの延べ板、
うん
うん、っていうのを見たことあるけど重いね。
あ、金はね、
ずっしりしてますが、
見た目以上の重さがあるよね、
はい、これ、まあ、大体、今 1g 4500円としましょう、
うん、
はい、そうするとね、まあ小判ですね、
はい、
小判もちょっと時代によってですね、うん、
大きさとかね、
その質とかが
含まれてる金の量が違うので
違います、
難しいですけど、
はい、慶長小判、
うん、
これ江戸時代初期です、
ね、一番最初ですね、
はい、この頃はですね、小判1枚で、
はい、
金が 10g じゃあ 15g 含まれてた、
うん、はい、
他はちょっといろいろ雑味もあるけど、
うん、
まあ、金は 15g で、
うん、
まあ、15g×4500 というと、うん、今で言うと慶長小判は67,500円。
67,500円。
はい。元禄小判。
元禄。
はい。これね、金がね、10g
なんです。銀がね、だいぶ増えて。
はい。うん、ああ、はい。で、金の価値からすると、45,000円。
うん。
天保小判。
幕末ですね。
はい。これはね、金がね、6g使われております。
うん。
そうすると、今だったら27,000円。
うん、
万円小判ですね、
うん、
これ、
まあ、幕末ですね、
金がね 2g、
うん、
少ない
、大きさもねちっちゃいけど、ね、
あ、そうなんですか、うん、はい、そうすると9,000円、
はい、
安い。一応これ金の価値として
ですね、まあまあそうですね、
はい、通貨の価値としてはまあどんなもんかとは別ですけれども、
ちょっとね金の価値だけではなかなか測れないかなっていうのは、うん、はい、
こんな感じですね、
うん、
このおよそ260年でこんなに随分ケチった貨幣を、
同じ一両とはいえかなり違いますね、
はいはいはいはい、そうすると、まあ、今これにさらに時代のプレミアム価格がつくわけなんだろうね、5000円、
ああ実際はね、うん、ただの金だけの価値じゃないからね、
はい、うん、歴史的価値がつくのでもっと、
うん、
そうすると慶長小判1枚持ってるっちゅうだけでも10万円ぐらいはざらに、
いや慶長小判今もっとするでしょ、1枚何百万とか
でしょ、あ、そうなんですか、うん、
で去年したよねそんな話を、
うん、あ、じゃあ、あれ大盤で500万とかね、 ありましたが、さあ、そのじゃあ1両ですが、
まあ今金なんで、
はい、
まあよく一般的にはよく米の価値なんかをね、
はいはいはい、
よく標準にしていますので、
うん、現在の価値にちょっと換算する取り組みをちょっとしてみます、うん、お米ですね、うん、お米の値段、
はい、
一石、
うん、
これね今の表現だと150キロ、およそ
おおむねね
150キロで1両、
うん、そうやね、
だって
江戸の半ばぐらい、まあ、幕末に近いかな、だとまあ大体一石一両って言いますね、
はい、そうすると1万石っていうと、
うん、
150キロかける1万ってこと、150万キロ米が取れるところっていう考えですね、
そうですね、うん、
はい、で今だいたい米ですね、5キロのお米、
うん、
まあ、これも品質
やめながらにも、まあまあね、ピンキリやけど、うん、
5キロいくらにする ?3900円、
4000前後、まあ、3900円っていうのは、はい、
どこの米がいい米じゃない、
そう、うん、まともな米だったらこれぐらいするでしょ、
いい米はね、
うん、
はい、じゃあ、5キロ3900円だとすると、
うん、
まあ今だと5キロ3900円のやつを、150キロ分、
うん、
1石分買うと117,000円、つまり米で見ると1両、今の1両っていうのは今で言うと117,000円、
うん、
およそ12万、
12万、
1両というのは12万、なるほど、
12万円玉、
はあ、それは10万円金貨みたいなもんだね、
まあイメージは近いですね、
じゃあ続いて大工の賃金、
お給料、うん、
江戸時代はですね、1両で1日23人の大工が雇えた、
うーん、
そうです、
ほう、
はい、1日23人か、
うん、かなりでかい現場ですね、
23分の1両か日給か。
そうやね、うん、
はい、現在の大工さんの賃金は1日あたり、1万4000円、まあ、これも
これも、まあね、大工さんの、ね、ポジションとか技術とかポジションがありますけど、まあ、一応標準ということで、
で調べてみると、まあ、1万4000円です、
うん、
はい、これが23人分雇えるわけだよね、
うん、
1両は、
うん、
ってことは1万4000円 ×23 で32万2000円
お、
大工の賃金で見ると1両は32万、およそ32万円、
うん、
えらい3倍に膨れ上がります
な。違うね。
お、次お蕎麦、
そば
食べるら蕎麦ですね、
うん、
江戸時代の蕎麦はですね一杯16文ぐらいでした、
うん、
16、うん、江戸時代後半はだいたい一杯16文でした、
うん、
これを1両にすると1両でお蕎麦を食べ1両分おそらく
1両分を
お蕎麦食べると406杯
406
そばが食べられます
約、
はい、はい。で今のおそばの値段、まあ、これもピンからキリですが、
うん、
まあ一杯かけそばが
まともな店のかけそばなら
480円、
うん、まあ500円弱ぐらいかな、
まあ、まあちょっと、うん、そうだね、駅の立ち食いそばよりは高めで、はい、
まあそうですね、
ちょっと高いおそばより安めで、
うん、
まあ中くらいだとこんなもんか、
食堂のそば、
はい、480円、
うん、
これ1両だと406杯食べれるわけだから、
うん、
480×406 は194,880円、
うん、
およそ195,000円、20万ぐらい、
20万
というふうになる。そうするとまあお米、大工さん、おそばによってちょっとね、当時の物の見方の価値の付け方も違うでしょうからね。
まあそうですね、今みたいに機械でバンバン作れるものと全然違うし ね、
そうすると大体10万、1両ちょっと10万から30万ぐらいの、
かなり幅がありますね。
お、うん、他にですね、江戸時代、まあ、特に後半に設定してですが、
うん、
1両で買えたもの、
うん、
で他にもちょっと見てみましょう、
はい、
お団子、
団子
1両だと大体で、ね、1両だと1625本買えました今団子1本、
うん、
100円ぐらいにしときましょうか、
はあ、
ってことは100円×1625本なので、
うん、
お団子で見る1両は今の価値で言うと162,500円、
うん、
じゃあおまんじゅう、
おまんじゅう、
江戸時代ではおまんじゅう1両だと約2170個、
うん、
1個 3文ぐらいの値段だったそうですね、
うん、
3文だから関越通報が3個で
3枚、
はい、今おまんじゅう、まあ、まんじゅうにもよるけどね、
これもね大小さまざまあるけど、
うん、さっき100円だったから今度120円にしましょうか、
うん、
さあおまんじゅうね、1個120円のおまんじゅうを、2170個買うと、うん、今の1両になります、26万飛んで400円、
26万、
1両おまんじゅうの1両は現在の価値でいうと26万円、
うーん、うん、
豆腐、
豆腐、
当時はですね1丁24文したそうですが、
うん、
1両分買うとなると270丁、いらないね、さすがに、
いらんね、
2丁食べるとお腹パンパンだもん
ね。いやいや2丁も食えんよ。
お湯豆腐の時ってこの間食べたら、
あ、湯豆腐か、
そしたら2丁はさすがに、1丁は食べれるけど2丁はいらなかったな、はい、豆腐1丁130円？いい豆腐ね。
そう？80円とかって結構安もんでしょ？
もっと安いよ、うち使うの。50円とか。
ああ、50、60円ってやつもんね。うん、
あの、PB 商品の、
うん。で、上は結構ほら、250、ね、60円するやつもあるし。は
い、じゃあ平均取って、うん、じゃあ今度は130円で。
130。
はい。1丁130円のお豆腐だった場合、1両270丁買えますから、130×270 で 35,100円。
ああ
、あれ安くいいのか、さっき
いいですよ、
さっき僕26,400円だったね。
うん、
で今度は35,000円、
26万でしょ。
でしょ、
だって2,000個と270個。
ああ、そっか、
うん、桁が違う。
130×270 で豆腐で1両っていうと、
うん、
35,100円。
うん、
安
っ、安い、
あら安いね。当時の豆
腐が今安いんでしょうね、多分。
でしょうね、
今機械でできるもんね。
うん、
うん、
はい、物価の優等生、卵、はい、当時は江戸時代は1個7文、
うん、
関越1個7文、
うん、
関越包7個7枚、うん、これ1両分買おうとすると約930個買えます。
うん、
現在卵、今の卵1個の値段1個15円ぐらい。
まあこれもピンキリですけどね。
うん、でもそうだよね、うん、今1パック150前後だよね。うん、はい、10個1パックで150円ぐらいなんで1個15円。これが930個買うと、
うん、
13,950円。
うん、
これ卵の場合1両分買うと13,950円。
うん、
なんかケーキ屋みたいな値段だね。ケーキ屋とかでこれぐらい買ってそうだよね。
ケーキ屋、
うん、いっぱい卵使うじゃん。そういうとこはだから1両ぐらいは
な。ああ930個、うん、そんな使うの卵、うん、店による
か。なんか山崎とかさ、
ああそんなのもっとすごいじゃん。
ねえ、こんなもんなんだ。はい、油揚げ。
油揚げ、
あ、おいしい、おいしい揚げっておいしいよね。おい
しいね。
当時1枚4文でした。4文、うん、大きさもどんなもんか分かんないけど、
あれもなんか結構ね、地域によって
形とか大きさ違うよね。形からさ、
むっちゃ分厚いのでかいの、
ちょっとそこまでは分からないんですが、まあ、江戸時代だいたい1枚4文、これ1両分買おうとすると約1625枚買えます。
うん、
現在、油揚げ1枚、
うん、
150円。
うん、
高くない？
そう、こんなもんちゃう。あれもまあピンキリですよね。80円ぐらいのやつから
80円でいっぱい入ってるじゃん。
250円ぐらいのやつから。
そうだよね。で、あの土地を揚げとか高い、
あれは2、300円しますよね。
うん、まあ間取って150円にします。
うん、
そうすると1625枚分150円の買うと243,750円。
うん、
油揚げを1両分買おうとすると現在価格で24万ですか。
なるほど、
贅沢。まあ
贅沢
という、油揚げ1600枚も食えませんけどね。
食えんでしょう。
はい、傘、ア
ブ
レラですね。
アンブレラ、
当時は1文250文、
うん、
なかなかの値段ですね。
そうやね。
1両分買おうとすると26本ほど買えます。
うん、
さあ現在傘の値段、
これもなかなか難しいね。
ダイソーに行ったら売ってる。
ダイソーなら100円であるしね。それこそ高級なのは1本何万もするけど、
僕今ね使ってる普通の長傘ね、折りたたみじゃなく、長傘がね 2,000〜3,000円だったかな。
まあそんなもんでしょうね。ちょっとしたものならまあそれぐらいでしょう。
ちゃんとしたの買おうと思うとやっぱ4桁はするよ ね。1000円以上、
何百円はすぐ破けちゃうよ ね、
うん、でまあほんとこれまた濡れんざって傘知ってる？
知らない。
濡れないんだって。
濡れんざ
100% 水はじくので、
あ
っていうのがあって、それがねなんか福井の方のなんか布メーカーさんが開発したやつで1本 2,3 万するんですよ。とかね、あとね、東京の自由が丘に傘の専門店があるんだって、
うん、
常時数千本置いてあるってとこあって、
うん、
そこ行ってみたいんですけど、まあそんなとこ行って高級傘見たらまあピンキリがないわけで、
うん、
だいたいこう2,000円ぐらいの傘とさせてもらいましょうか。
うん、
そうしますと、まあ、26本1両分26本買うと、52,000円。
5万円。
傘で換算した場合の、1両は52,000円ほどの傘。
5万2000、
うん、まあでもね昔の傘手作りだもんね。
ねえあんなの全部
貧乏侍の
そう作ってんの、そうそうそう竹削って傘張ってですからね、うん、
そうこうやってちょっと、お米や大工さんのコーチン、そば、団子、まんじゅう、豆腐、卵、油揚げ、傘で一両を、
うん
換算してみましたが、
はい、
まあバランバランね
結構開くね。
すごいですね。数万、一万安いので1万円ちょっとでしょ。
そうやね。
で上行くと32万っていうのがあったから、
そうやね、
30倍近くずれがありますね。で大体ですね全体平均にしちゃうと
今見た数字を大体鳴らすと
大体ね15万5731円、
うん、
そうすると15、6万、今で言うと1両だと15、6万かなっていうのがおもれき的な相場。
おもれきの1両の相場は15万、
はい、はい、1両はそういうことに、おもれき公式
相場
相場は1両2017年は15万とします。じゃあこれってこういう歴史の勉強を教えてくれる先生たちに聞かすとなんて答えんの。これは15万だよとかって言うの。
一概には言えません。
あ、終わり。まあそうですね。そうするとこう、じゃあじゃあお年玉で1両でもらっちゃうと、
そんなの
15万か。
有頂天でしょ。
それはちょっとやりすぎだね。
それは多いわ。
それはケリーさんがちょっと預かって大事に取っといてあげましょうって。
一種ならだから18000円ぐらいじゃないですか。16分の1。
ああ、そんなもんが
そんなもんです。子供には一種ぐらいあげてください、
はい、あ、でも個性であげると価値つくから。
だ、まあそこはちょっとあの感知しません。
まあまあ結論はゆきちくんが一番いいんだね
今はね。
はい、まあ本当江戸時代はそう。でもこれをちゃんと理解できてるってことはやっぱ計算算術は得意な人が多かったのかな江戸時代って。
うーん、
私聞いてても半分ついていけなかったから、
まあ、だから日常的に使う範囲って決まってるじゃないですか。
そう、
ね、我々がそんな毎日何十万も使わないわけだし。
そうだね、金塊使ったりしないもんね。
しないわけだしね。その、まあ、それぞれの感覚の中で生きてますから。
はい、
うん、
はい、皆さん、お年玉はちょっと考えて金額決めましょうね。
そういう話、
うん、さあ、お便りいきますよ。新年最初のお便りはですね、カメハメハ大王三世さん。
お、ね、カメハメハ大王、
はい、こちらに投稿するのは初めてです。あちらには何回か投稿させていただきました。これね、ケリーさんの別の番組の方にね、お便り何度かいただいておるんです。カメハメさん、カメハメハ大王、うん、三世さんは
三世、
はい、さて、学科によって嫌いな先生っているものですよね、
うん、
高校の日本史の先生がまさにそれでした。授業はクラス全員がちんぷんか
ん
ぷ
ん、
クラスで1番2番を争っていた僕でも皆目わかりませんでした。
すごい、ね、
中間テストや期末テストではどこから持ってきたのかわからない古文書が出題されました。
はあ、
そのまんま古文のテストでした。教科書からの設問が全くありませんでした。それが原因で日本史アレルギーになってしまいました。今思うと問題ありの先生だったのかもしれません。僕はさまざまな資格を持っていて、中学校の、英語の先生の資格、
うん、
高校の英語の先生の資格の免許を持っています。そんな僕の目から見ても未だ変な先生でした。ケリーさんや水月さんは、日本史の先生はどういう方でしたか。おもれきを聞いてアレルギーを治さなければ。 Hulu で大河ドラマ GO を途中まで、 見ました。面白いですね。年齢的に宮沢りえは無理があるかなと思いました、
うん、
と、そこにお便りいただきました。日本史の社会科、日本史の先生の思い出、
あ、
これひどいね。古文書
すごいね、まあ、ある意味 す、うん、すごい人なのかもしれないけど、
時々なんか教科書に出てくるようなのをさ、
あ、
なんかあれもあったじゃない、なんかセンター試験でも、
いや、もちろんね、資料問題はあるけど、うんうん、
まあそのまんまこれしかないのはちょっと嫌だな。
まあ
文字が読めないもん。
ギリギリアウトですね。
あ、
今ならね。
みなずきさんは覚えてます、思い出残ってる日本史の先生が思い出に残ってます。
いやー、僕高校実は理系だったんで。
ああ、言ってたね。
あ、
日本史やらなかった。
日本史やってないんですよ、世界史だったんで。
あ、中学は、
中学校はまあ歴史ってあるじゃないですか、うんうん、中学校のね歴史の先生はまだお付き合いありますね。
あ、そうなの、
うん、結構好きな先生でした。
じゃあそれなりに影響を受けてるのね。
まあ、社会科の先生ね、うん、まあそうかもね。
ケリーさんはね、中学の時の社会科歴史の時の先生はね、あのコペンハーゲンだったんですよ。
コペンハーゲン、
うん、あだ名あだ名
デンマークちゃうわ、
うん、あのね、なんか頭がハゲてたん
だ。あ、そういうことか。
コペンハーゲンで、ちょうどなんかその言葉が噛み合わさ、コペンハーゲン、コペン、コペンって呼んでて、で高校の時の日本史の先生はジジイだったんですよ。
おじさん、ジジイって言うん
だ。ジジイ来た、ジジイ来たってこうやって言ってたんですよ。で、あの中学より高校の時の、
うん、
そう、日本史と、あとその先生政治経済も教えてもらった時期あったんだけど、
うん、
ほら、
何、
だんだんこう先生が作る試験問題も昔は手書きだったけど、
あ
ー、ワープロを使って問題作るようになってきたでしょ。その先生のなんちゅうの、その構成っていうの、このテスト
の文面が
もう、うん、行間詰めまくっててぎゅうぎゅうに詰まった問題用紙で、見た目嫌、
いや、
うん、と、あと中学の時の試験ってさ、記号で答えなさいとか、
うん、
これってなんだってこっから選びなさいとか、
うん、
単語書きなさいっていうような試験が、
うん、
ほとんどだったんだけど、社会科って。
お、
高校の時に社会科の先生がジジイだったんだけど、
ジジイって言うな、
そのだってそれが名前なんだ。
あなたのね、
じゃあ僕たちの、
あなたの、
あ、僕たちの、
はい、
で、そのジジイのあのテスト問題がなんでこうなったのか説明しなさいっていう文章で答えさせる、論述
形式なんてね、
うん、生まれて初めてなのよ、社会科で。
はいはいはいはい。
あれに戸惑って、
あ、
なんか財団惨敗した思い出が。
大惨敗。
はい。
ほう、
もう、なんて答えていいか分かんない。
あ、
答え方が分かんなくて、
うん、
う、困った思い出がありますね。
なるほどね。
うん、まだ生きてんのかな。でコペンハーゲンもジジイも僕が中高生の時にもうだいぶ。ご高齢。
ああ、それなりのお年
ですから、まあ私たちもそれなりに大人になりましたから、比例して。
もう辞めたはるわな、と。
あ、引退されてます、
ね、少なくとも仕事はしてないわね。
どうしてんだろう。なんか最後は好きになったんだけどね、ジジイも。
よかったじゃん。
どうしてんだろうね。はい、こんな思い出ですね。さて、続いて道のくの姉さんからいただきました。
道のくの姉さん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。今週の話題に飛びつきました。2年前に玄界灘を渡ってみたくなり、九州に行ったついでに博多から釜山までビートルに乗りました。2時間55分グリーン席3000円増しで、箱入りのおやつ付き、飲み物は飲み放題だったような。
うーん、
古代にはホップステップジャンプで渡ってきたのでしょう。壱岐、対馬、釜山、 プサンのガイドさんによると対馬は日帰り旅行コースとか、
うん、
韓国日本の近さを実感しました。古代史が身近になりますよ。カヤ、クダラ、シラギは九州の本当に隣でした。ケリーさん、一度飛行機ではなく船で渡ってみてください。何かが変わりますから。多分ちょっとした旅、ちょっとした旅話でした。
うん、
ここで疑問を一つ。クダラはなぜクダラと読むのでしょう。100歳。ペクチャならわかるのですが、次回の配信を楽しみにしていますと。
うん、
道の駅の姉さんは、この辺、国境のあたりを旅してきた。
船でね。
ですね。
うん。
グリーン席って、これ JR なの？
ビートルは JR 九州じゃないですか。
あ、そうなんだ。うん、3000円でいいんだ。
3000円増しでしょ。基本料金があって、それに3000足したらグリーン席に行けるって
こと。安くない？
いや3000、いや基本が結構下で。
あ、そうなんだ。
1万円ぐらい
するんだ。あ、そう。うん、だっておやつついてさ。
ああ、そうなんね。
飲み物もこれアルコールも OK なのかな。
いや違う、出る。
そう、
うん、
で3時間で行けるんだよね。
早いね。
あれ、船は乗ってプサンから
帰りビートル乗ったよ。
行ったんでしょ。
うん、行きがフェリーで帰りビートル。
どれぐらいのこのジェット船。
そうそうそうそう、
うわーって
言うの。めっちゃ早いよ。映画一本、まあ、ずっと放送してんだけど、終わったぐらいにはぼちぼち着くかなみたいな。
あ、それジェット船は何、甲板には立てるの。
立てない。
立てないんだ、
うん、
あ、じゃあこう
窓越しにしか見えない。
じゃあ、あの、あ、なんだっけ、ほら、あ、ボケたかったのにボケれなかった。
あ、ダメだ。
ほら、これこれこれ、あの、ディカプリオと、
あー、タイタニック。
あ、タイタニックごっこはできないんだね。
できないですね、
ビートルではね。ま
あ、普通の船あんなとこ入れないけどね。
あ、そうですね。あ、クダラですね。古代国家、クダラ、朝鮮半島の古代国家ですが、うん、なんでクダラって読むのって。
100歳だからこそ、だってその古代の読みなんじゃないですか、そのクダラ地方の人の。
あ、
ペクチャなんてのは要するに今の韓国の読みでしょ、多分。
ほー、うん、そうだよね。なんか武田鉄矢が言ってたよ、漢字もさ、うん、その当時の主流の読み方ってあるんでしょ、
うん、
なんか漢の時代の読み方とか呉の時代の読み方とかってあるんだよね。だから、じゃあこれは当時の読み方なの。
多分トライ系の人なんかがそう言ってたんじゃないんですか。
あ、うん、あれね、僕もね、これ武田鉄矢が言ってたんだけどね、
ポッドキャストのやつ、
うん、あれで言ってたんだけど、あの韓国の人って今さ、韓国語の読み方で読むじゃん。あの、パク大統領とか、キム・デジュンとかさ。でさ、中国人の人の読むときって、あの、日本語読みの感じで読むじゃん。毛沢東とか。
マオとは言わない。
あれなんでなんだろうねって。
あー、なるほどね。僕とは、僕大統領じゃなくて、パク。あーねえ。
あれはマスコミのなんか報道のルールがなんかあるんでしょうね。でも昔確かにあの韓国の人もあの
言ってたね、普通に。
普通にキムヒョンヒとかは普通に、あれは
向こう
で、
ね、
でも
今ね、そもそもひらがな、カタカナで書くじゃないですか。昔は金さんって書いて
た。読んでた、読んでた。
金さんってね、うん、
言ってたのにね。うんうん、まあ、それぞれの都合があるでしょうね。
まあまあね。
はい。ね、今日はね、ここまでにしましょう。はい、
はい、
ですね、はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています、うん、あの、違う、お便りテーマが
違う、
ごめんなさい、違うとこ読んでた。お便りテーマは戦争の体験談、歴史系検定情報、勲章にまつわる話など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。おもれき、あ、じゃあお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
うん、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
はい、
では今年も今後ともよろしくお願いしますね。
あ、そうか、はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。